皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェ、シンクタンクジャルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを、京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。ですね、今日のライブの放送は、まあ、これシンクタンクジャーナルという番組ですので、シンクタンクっていうことについて、ちょっと考えてみたいと思います。僕の夢はですね、やっぱり京都にこうシンクタンクのようなものを設立するというのがこの 2,30 年の夢 でそれを実現するためって言ったら、まあそうでもなかったかもしれないですけれども、まあ、国際機関で国連で勤務してアフリカなりヨーロッパなりで、その平和、構築というか、まあ、その国連という現場で経験してから、次に日本のシンクタンク研究所で、少し働いて、それからハワイの東西センターという、これイーストウェイセンターというホノルルにあるシンクタンクなんですけれども、僕も知らなかったんですけども、このシンクタンクでたまたま呼んでいただいて、客員研究員としてビジティングフェローとして2年ぐらいかな勤務したんですけれども、なんと1960年代にジョン・F・ケネディが、アジア太平洋の架け橋というか、アジア太平洋の平和構築のためにできたこうシンクタンクという、こと、そしてその後、ワシントン DC の、まあ、世界最高峰のシンクタンクであるブルッキンズ研究所という研究所で、勤務して、それこそ、まあ、外交安全保障、まあ、現在進行形のその平和構築について、学んだんですけれども、そして京都に戻ってきたと。で、今再びですね、まあ、今は京都でこのラジオシンクタンクジャーナルズという、まあ、このラジオ自身が僕にとっての、まあ、シンクタンクでもありまして、まあ、そこでシンクタンクは何かっていう、ことを考えてみると、まあ、政策立案とかですね、平和構築のためのこう、まあ、ビジョンとかアイデアを作るとか、シンクタンクドゥとか言って、単に構想を練るだけなくって、それを実現するために行動するというのが、まあ、シンクタンクで、ありまして、で、例えばコンサルタントなり、あるいは政府系シンクタンクというのもあると思うんですけども、その私は個人の、まあ、ワシントンのブルッキングス研究所というのはロバート・ブルッキングスという人が約100年前に、まあ、財を、まあ、いわゆるなんて繊維関係の仕事かな、それで財を築き上げて、そしてそのお金を実際平和構築したいということでブルッキングス研究所というのを作られたんですけれども、まさに個人の意思が、働いて、そして個人の意思で、世界を動かしていくこと、地政学で的変化の今まさに激しいこの世の中において、何かこう北斗必勢というか、何かこう基軸となる何かをですね、持って、そしてブレずに、まあブレずにというか、環境の変化に適応するということは大事ですけれども、やっぱり平和構築のためのその考えを、いろんな人々、専門家、いろんな人々だって、共有していこうと。例えば経済学者だけでは、まあ、これ地政学的 変化の中でも、まあ、経済的、地理というか、まあ、地理学経済の面しか見ないんですけども、そして、その国際的な、法律とか、ルール・オブ・ローというか、そういうのが、あったり、まあ、その法律、まあ、弁護士のような人も必要ですし、そして起業家、特にイノベーションの考えを持っている人も必要だし、それでメディア、関係の人も必要だし、まあ、とりあえずそれは、まあ、いわゆる社会も必要だし、経済も政治もテクノロジーも、そして最近のチャット GPT なりの、その生成型の最新のテクノロジーも必要だと、まあ、いうことで、そして、それぞれの地域、味方に、僕は日本から、そのユーラシア大陸の東の果てである日本からこう考えてるんですけども、まあ、たまたま、ホノルルとかワシントンなり、あるいはウィーンなり、そういうところで勤務して、 多角的に物事を見ると、日本でいうところ、もちろん日本人で日本を中心として考えますけれども、多角的に物事を見るためにはやっぱりいろんなところに住んで、そこにいる人々の立場に立って、見ることによって、より、マルチラテラル、あるいは複合的、より深いものが見えてくると。このラジオカフェシンクタンクジャーナルの冒頭、いつも世界は広くて京都は深いというんですけれども、まさに世界はものすごく広い、そして見方によっていろんな、視点がある。で、京都に戻ってきて、京都は本当に深い。今京都人気はすごくて、先日も建仁寺からずっと清水の方を歩いた、もう本当にもう外国人の人々あふれてて、みんなニコニコしてて、やっぱり京都のこう深い文化というか、それにものすごく深く堪能されてるというか、所詮外国人が、着物着た、結構それが、似合ってるんですね。まあ、そこに京都の深さがあると。ちょっとテーマちょっと言い方それましたけれども、もう一度シンクタンクとは何かって言った時に、まあ、国が運営するシンクタンクというのは、まあ外務省であったり、総合的安全保障の何かであったり、そういうところがあったり、あるいは三菱総研とかですね、三井物産のそういう総合商社の中のシンクタンク的なものがあったり、私も鳥取県とか新潟県のシンクタンクでも勤務したんで、そういう県中心で考えるシンクタンクがあったり、あるいはそういうことを全部離れて、まあ、ブルックリンズ研究所のように、そのあまり政治にちょっと民主党系が強いんですけれども、そういうところに影響されずにインディペンデンスでやっていくことで、ブルッキングズが、まあ、いいことを教えてくれたのはですね、そのインディペンデンスという、まあ、いわゆる個人ですね、どこも影響されずに、そしてインパクトのある、物事を語ると、そして最高のクオリティ、でやっていこうと。でシンク、自分の頭で考えるという、まあ、まさにシンクタンクジャーナルのシンクタンクとは、それぞれ個人が自分の頭で、考えると。そして、古今東西の文献を読み漁って、そして最新の情報も得ると。そしてそれをリード、まさに今ライブのこのラジオで、自分が今、浮かんだような考えを発信していこうと、まあ、これがシンクタンクであると思うんですね。で僕は NGO とか、NPO とか、政府に属さず非政府、まあ、組織、非営利、まあ、このラジオカフェ、もう非営利の、まあ、放送なんで、自由にですね、好きなことを、好きなことって言っても制限あるかも分かんないですけども、語ることができると。でシンクタンクというのは、自由に、まあ、まさにオープンでグローバルでこうユニークな発想をベースにして語るというのが、まさに、シンクタンクだと思うんですけども、その中でも、日本ではほとんど誰も言わないんですけども、僕が好きなのは NGI という、O というのは NGO というのは組織でありますけれども、 I というのはインディビダル、個人です。非政府個人、この非政府個人という考え方は僕にとって A のシンクタンクで、それぞれ、みんながですね、自分の個人のこう考え方を持ってると。でそれをですね、実現するために今持ってる自分の考えをですね、できる限り、まあ、公共の場というかパブリックにこう、発表していくと、それがですねやっぱり NGI、 そしてそれに共鳴する人々と一緒に、まあ、それに反する人々もその意見を取り入れながら、まあ、弁証法というか自分と異なる意見も受け入れながら、そして何かを作っていくと。あくまで、それは、ソフトパワー、まさにハードパワーというのは軍事力なり、あるいは強い経済的なパワーということよりか、まあ、ソフトパワー、これ文化交流とか、まあ、どちらかというと、まあ、大学で行っているようなそのアカデミックな交流とか、学生同士のつながりとか、政府、そういうところを越えてですね、地球域、プラネット、まあ、プラネットのベネフィットというか、地球域、まあ、地球環境問題とか、あるいは、将来あんまり AI が、発展することによって、それと、ニュークリアと組むことによって大変なことになるという、これキッシンジャーの言葉にもあるんですけども、そういう企業、 レベルではなかなかできない、国家レベルでできない、国家を超越したところにある、まあコスモポリタンって言っていいか分かんないけれども、そういうふうなつながりですね、それが、まあ僕が考えるシンクタンクであって、まあ文化の京都でもありますけど、歴史の京都でもありますけれども、そこに、このシンクする、まあ、それもラジオという、こうコミュニティ放送を通じて、やる、これがシンクタンクのジャーナル、まあ現在進行形の問題を、ストレートに語ろうということで、もう800何十回、やらせてもらってるんですけれども、まあ、それが、僕がずっと考えてきたシンクタンク設立という夢 で実際、今話しましたように、まあこれ自分の経験をこういうところで言うのは何を描くしとるかっていう言われることはほとんどだと思います。しかし僕が言いたいのは、そう言ったからには行動してるかどうかということで、僕は学生さんと接してて、まあ学生さんはそういうまだ経験とかできないけれども、やっぱり自分が言ったことは信じることがあれば、まあできる限り実行していくと、で行動しながら学ぶという、まあシンクタンクっていうのはむしろそういう単なるビジョンとかいうのみならず、まあ do ですね、行動しながら学んでいくということ で今世界を見てみますと、非常に不安定な地政学変化がすごく起こっていると、まあ、ウクライナもそうですし、ヨーロッパもそうだし、中東ハマス、イスラエルもそうですし、この、中国あるいは北朝鮮、極東ロシアにおいては非常に不安定な状況になっていると、そんな時何ができるかということを改めて一人一人がやっぱり考えることが大事であると、まあ今日はシンクタンクとは何かといった時に、まあこれは政策立案とかビジョンを作るいろんなことを言いますけれども、とどのつまりはそれぞれが自分でできることを考えて、それをほんの自分のことだけのみならず、それが、まあパブリックっていうか公共っていうか、コモンズというか、そこにつながるような、そちらの方に、持っていくということだと思うんですね。まあシンクタンクというのをずっと考えて、まあ冒頭言いましたけれども、まあ僕の夢は京都にシンクタンクを作るという夢を持ってて、でもう20年ぐらい前、もうちょうどブルックリンズ入ったのは20年前なんですけれども、それから日本に帰ってきて10年ほどした時に、タルボートさんとかブルックリンズ研究所のトップなりの人がですね、東京に来られて、でそこで、まあ、ディナー食べるときに、僕は京都にブルックリンズ研究所を作りたいと言ったら、いやどうぞ作ってくださいということを言われたんですけども、実際、それはなかなか無理ですけれども、まあ、夢は大きい方がいいと。で、さっき言いましたように、今世の中非常に、ブーカって不安定な状況にあるんで、それこそ、一人一人が、自分の座標軸なりを持って、自分の頭で考えて、そして行動するということだと思います。はい、今日はシンクタンクについて語りました大阪学院大学国際センター所長、中野保でした。どうもありがとうございました。